どうも皆さん、朝早くから気入れてご出席いただきまして誠にありがとうございます。武田和平でございます。本当に私に会いに来てくださって、もう嬉しさいっぱいでございます。この所得問答校というのをですね、まあ、始めたいなというきっかけはやはり今教育問題がですね、この道徳ということを入れたいんだけれど、なかなかこの反対があって、文部省の方で道徳というものが入らないと。やはりこれはですね、民間の個人から小さく目を出して、至る所から目が出てですね、それで道徳というものがですね、学べるような仕組みというものが作られなくちゃいけないんだなと、じゃあ一つささやかながら破綻にしてみようかと、まあこんなようなことなんですけど、まあいろんな意味があって始めたことなんですけど、どうやらそういう今はことなのかいなと、こういう感じでおりましてですね、その方式としましてですね、私はこの第1回で、まあ、たくさんの学びを得たわけですけど、その学びの中から皆さんにお渡しいたしました所得問答法の創造概念というのがございますけれど、これまた後ほど見ていただければいいです。このような概念がですね、生まれてきまして、まあこういうことに基づいてこういうのを実現していこうと、こういうことで問答塾を進めてまいりたいと、まあ、こう考えておるわけです。まあ先ほどちょっと料金の問題がございましたけれど、これもよく考えて、私はまあご存知のように大変なお金持ちでございまして、別に生徒さんから金が欲しいわけではございませんけれど、まあ、やはり規模を大きくしていく上におきまして、またいろんな先生のご協力を得なくちゃならないということもございまして、それからやはりお金そのものはですね、気であるということが気づきましてね、元気の気ですね、やはりお金をですね、お払いになると一生懸命勉強がなったそれからですね、お金をいただくとやはり熱心にいいものを学んでいただこうという気が出ると、やはり少し気づけ薬としてやはりお金があった方がいいんじゃないかと、まあ、そんな考えでございまして、まあ、ちょうど日経新聞にそのようなことが出てまして、まあ、私も本をたくさん無料で何千冊も配ったりしてるわけなんですが、この無料で配ったところはですね、ご返事がないんですね、感想がいただけないんです。で、買っていただいたところから感想があるんですね。ですからこれはね、ひょっとしたらゴミを配ってんじゃないだろうかこういう反省もしておったところに、その日経新聞でははっきりとこの同じ総務省にこう2つに分けて本を片一方買ってもらって片一方配ってみたと。でやっぱりね、買ってもらったところからはいろんな意見がいただけたけど、無料であげたところからは何のその感想もいただけなかったと。これは読んでもらわなかった可能性が非常に高いと、こういうことが出てまして、ね、やっぱりそうなんだよねということでやはり情報というものはまあ、今の時代どうしても金銭でこう価値観判断してしまうものですから、無料というとただの情報はやっぱり価値がないんだと、有料というと、まあ、価値があるのかいなと、まあ、中に参加された方はそれぞれ本当の価値をつかまれるんですけれど、これがこう世の中に伝播していくということになりますと、やはり有料ということでないと価値が伝わらないということも懸念しまして、まあ、これは世の中のニーズがあれば大きく育てていきたいと。だからそれ大きく育っていくためにですね、障害となるものはやはり取り除いていきたいと、 こういうあの考えがございまして、まあ、領分の方はですね、まあ、いくらにしたらいいのかわかんないですけど、まあ、とりあえず、あの1万円、1000円ではちょっと使いすぎるから、その1000円の次は何やろったら、まあ、やっぱり1万円がわかりやすくていいだろうと。まあそんなね、大雑把な話でございますけれど。それと、まあ最初はですね、所得問答志向と申しますか。実は先生を育てて、そして所得旦那を育てていこうと。こういうまあ構想がございまして。まあそれもだんだん怪しくなりまして、そんなこと考えなくてもね、先生になる人は誰だと。とにかく問答校をどんどん始めれば、自然に先生になる人も生まれてくるから、この校は先生なきゃいかんとか、そういうこともちょっとどうなのかなという、まあ、これはごく最近になってですね、まだ夢考えたことなんですけど、先生はまあ自然に発生してくるもんやと、いうことで、まあ、広く、まあ、今度の問答校はね、実はどうもこの方は先生になるにはね、まだまだその基礎的な勉強が足らないんじゃないかという人は、まあ、今度所得校の校をね作りますので、その時にその所得旦那校の中にお入りくださいという形で、まあ何名か名でありますけど、その方ももうこの際一緒に入れてですね、で中の問答というのはやはりね、どうしてもこの高い層は高い層、まあ、高い低いっちゃ失礼ですけど、やはり知識の深い層は深い者同士、浅い人は浅い者同士でね、当然それぞれ選んで問答なさりますんで、あまりその心配することはないと。それからかえってですね、まあ今の学校のように1年生1年生2年生2年生という形でやるよりも、やはり実際の社会というのはなんですね、たくさんの年代、全部の年代層が実際こうやってるわけですから、ですから学ぶ時だけこう分けるっていうのも考えてみたらおかしいなということにも気づきまして、まあなんですね、知識の低い人はこんな高い知識もあるんだとか、深い知識もあるんだと、このような深い心もあるんだと、このような高い心もあるんだということをね、やっぱり感じていただけるだけでもその学びじゃないだろうかと。また深い人はですね、そういうまあ浅い方にですねこうお話することによって感動が得られるんですよね、感謝が得られるんですよ。でこれがまたたまらなく嬉しいんですね。だから教えたら損じゃなくてね、教えたら感謝が儲かるんですよねそういう気持ちで当然そういうことを自然に分かってくるわけだもんですから、私がね6年生の時に実は非常に感銘の深い先生に学んだ記憶があるんですけどね、それはその先生はですね、非常にまあ後進に浸水をしておられましてね、ですからまあ道徳というものに明治の方だから厳しく身につけた、そういうまあ先生、非常にまあ私が時にはおじいちゃんでしてね、もう真っ白毛のおじいちゃんだなとこう思っておりましたんですけど、そのおじいちゃんがね、この私が何かこう何をやったのか覚えないけど、何回もやられてますんで覚えが何回でもあるんですけどね、私がこう先生のちょっと気に入らないことをやると、こう私をね呼び出しましてね、それでこう私の頭をこう両方でこうやって掴むんですね、それでねこうやって揺するんです、一生懸命頭を揺するんです、で私の頭は先生の胸にどんどんどんどんぶつかるんですね、なかなか止まらないからいっそまるんかいなと思って考えながら、こちらはそんなこと考えてるんですよねどうしてこうやられるんでしょうね、とにかく頭がどんどんどんどん先生の胸にぶつかると、それでねまあやっと終わったのかって言って先生の顔をおっと見上げるとね、涙が出てるんですよね、それがなんかすごくねこちらも感動が伝わってきましてね、これはいい先生なんだと、あまり先生を泣かしちゃまずいなと思いながらまた泣かしたりするんですけどね まあそのためにまたやられて、そういう先生に出会いまして、その先生がね、まあ私をそのそうやって協力したという覚えもあるんでしょうけどね、あのまた皆さんのその教室の中でね、武田はね、あの眼界だとおっしゃったんです武田は眼界だとおっしゃったんです。で私はそういう意味がわからないんですね。だけど眼界という言葉はね、頭に引っかかっちゃって離れんかったわけですね。まあそれいつも覚えてきたわけじゃないけど、何かの時に眼界が出てくるっていう感じでね、眼界って何やろって言って、まあ、だんだんこう本読んだりなんかして、あそうか、孔子の弟子でね、孔子が一番好きで、亡くなった時にね、天は世を滅ぼした、こういう大きな嘆きが嘆かれたということが有名な言葉として残っておるんですけれど、その眼界という方がね、まあ私一番よく分かったのは、実はまだねそんなに昔の話じゃなくて、この井上靖先生がね、孔子という本をお書きになったんだ。それは私は早速まあ買いまして読ませていただいたんですね。それでそれにはね、私は当然その孔子がなぜ天は世を滅ぼしたということがね、その答えが出てるんだろうと、まあそれを期待して読んだんですけど、まあその答えはやっぱりまた永遠の謎として井上先生は答えたんですが、まあ後からよく考えてみると、井上先生は分かっておったんだと。ということは私が先生の本読んで分かったんだから先生が分からんはずがないんで、ところがこれはもうね、何千年も謎として残してあるわけで、まあ、その謎が一つの魅力として儒学というものがあるというかね、儒学の一つの魅力としてあるんであれば、それはやっぱ大切にしとかなくちゃいけないわけなんですけど、まあその謎というのはまあ、皆さんも孔子読んだ方は当然お気づきなんですけれど、大変ですね、孔子の言葉に眼界が反応するんですね、感動するんです。はあ、先生はそんなことにお気づきなんですかって、そんなふうにお考えなんですかということで、大変な感動を持ってね感激するわけですね。で、ですから孔子はまあいつもそういう姿を眺めながら、私が孔子がですね、いい言葉が出るのはこの眼界のおかげじゃないかなと、まあ、内心思ってるわけなんですね。自分ではそんな感動の言葉と思わずに出してる言葉が弟子の眼界によって大変に感動に受け止められるもんですから、まあ実は、少々びっくりされたんだろうと思いますけれど、それで孔子はまあもちろんその言葉の先生というかね、言葉でもって、まあ、法でもってこの世の中収まればいいなと、そういうことをまあ熱烈に考えておられる方でね、この競争の実力でですね、世の中というものが収まっているんじゃなくてですね、それはまたいつの時また大変戦乱を招きますんでね、だから法によって世の中が運行されるといいということを考えておられる方で、まあ明日に法を聞けば夕べに死すともかなりという、そういう言葉を残されておりますんで、まあよほど強い思いで法治国家というか法治社会というものが成立することを望まれておられたわけなんですね。まあ、それは法というのはまたその言葉でそれは表現されるものでありましてね、そんなことって言葉を磨かなくちゃいけない。それから天というものを非常に意識されておられますね。まあ最後の70にしてですね、己の心に従いで乗りを越えるという言葉を残されておりますけれど、まあ、自分の言動というものがこの70を超えてきたらまさに天の意志に沿っておってですね、自分で、まあ、自我を出しておるようなつもりでおっても、実はそれは天道に沿ったものであると、こういう、まあ、状況になったよということを、まあ、これが一つのやはり学びのですね理想郷じゃないかと、こういうことだろうと思うんですけどね。まあそんなことで孔子先生はまさに徳の言葉の先生でありまして、その徳の世を開きたいと、こういう強い願望を持っておられて、でその徳の言葉に大変感動する 眼界、これがですね追ってくれるから俺はそういうつくのことが出るんだと、こういうまあ、ことでございまして、その眼界がなくなったから俺は言葉が出なくなるんじゃないかと、だから天はなぜ俺を言葉の天命として言葉をね、磨けた、徳の言葉を磨けたって言いながら、なぜ言葉が言えなくなってしまうような段階を、取り上げてしまうんだと、こういうことからね、天は世を滅ぼしたと、非常に何回も嘆かれたという広かなこと、他の弟子のどなたが亡くなってもそんな言葉は全然言わないのに、眼界の時だけそれをおっしゃったと、それがまあ儒学の中での永遠の謎として伝えられていることで、まあ私はそんなふうに、勝手に理解いたしましてですね、今の要するにこの、例えば知恵の深い人は深い人、浅い人は浅い人という形のクラス分けということを最初やはり一般の概念で考えておりましたけれど、やはりここは浅い人はやっぱり深い人の言葉に感動すると、それによって深い人をより深く言葉の信号と申しますか、思想の徳のですね深さを追求していくエネルギーがその得られる、ね、その感動によって得られるんだということで、まあ私はやはりこれは皆さんが参加されて、でそれぞれですね、まあ、問答をそれぞれの層で戦わせながら、その問答がまたどなたからも参加された方から見ることができると、まあ、こういう姿がいいんじゃないだろうかと、まあ、そんなことを考えたわけでございます。大体ですね、ここに、あらましは書いておきましたのでなんですけれど、この問答という方式はですね、この今の、まあ、教育を批判するわけじゃないんですけど、今まで大きな成果が上がってますからね、それはそれで今までの時代に適応してたわけなんですかね、これからのこの情報社会というのは非常にまあ重要でですね、まあ、こうして今ここでおしゃべりしていることがカリフォルニアにも聞けるというか聞いていただけるという、そういうすごいこう自由な時代になってしまってね、そこに国境もなくなっちゃってね、まあ妨げるものが本当にこう言葉の世界で消えてしまうと、そういうようなことがございましてね、今までの工業社会の勉強というのはマニュアルを一生懸命教え込むための勉強じゃなかったのかと、ですから、まあ紀藤さんなんかは1円展開されたわけですが、こうそういう商業でもなんですね、客大量生産みたいな、なんて客大量サービスみたいなことでマニュアルをこの作りましてね、それでそのようにまあ皆さんに働いてくださいと、まああんまり考えないでくださいと、マニュアル通りやってくださいと、他のこと考えて他のことをやられますと調和が壊れますんで、サービスが壊れちゃ困りますということでね、マニュアルを受け入れやすいような教育ではなかったかなと、ですから答えが一つあって、であとはみんな不正解だよとこの そうしておくと非常にマニュアルをこう皆さんにこう告げた時にですね、答えは一つしかないんだからこれしかしちゃいけないんだなっていう反応で、まあ、見事にこう当選を取れたですね、サービスができた、それがまあコストを下げるですね、効率を上げるですね、それでまあこういうようにものから見たら効率性の高い世の中ができまして、豊かな社会が生まれた、まあそこでですね、ボツボツですね、一番はまあ環境問題から来てるんですけれど、まあそれからやっぱり豊かになった方ですね、まあ、ほとんどの方が豊かになってるわけですが、まあ衣食住がもう足りましてね、で、まあ、そんなに贅沢しても 仕方がないと、車を大きくしてもかえって不便だとかね、住宅を大きくしてもね、なんか掃除するところが増えちゃってなとかね、庭を大きくしてもまあ手入れが大変だとかね、別荘を持っても管理が大変だとか、まあこの物を広げるとまた厄介なことがついて回るもんですから、まあ大体いいところへ来ちゃったんですよね。道路とかそういう公共的なインフラなんかもですね、もうこれ以上スピードが上がったからといってね、そんなに喜ばしいものじゃないですね。もう大体東京からここまでね、1時間45分ぐらいで来れば、それがですね、1時間になったからといって、かえって忙しくなっちゃって、間がなくなっちゃってね、どうかになと、まあ、そんなことで、まあ、物の世界というのは、まあ、ぼつぼつ、皆さん、これ以上はもういいよと、一般的にですね、まだまだ物の欲しい方がもちろんお見えということはよく承知してますけれど、まあ、そういうことですね、まあ、物が代表されるお金の世界というのは、まあ、ぼつぼつ、この程度で、いいんじゃないかと、これ下がるというのも困るんですけど、まあ、この程度維持されればいいんじゃないだろうかと。でそこで物から心へっていうことは言われて久しいんですけれど、まあ、いよいよその心の成長ですね、まあ、私はそれ貯蓄成長という言葉を作ったんですけど、いわゆる現在の経済成長という概念がありまして、これはですね、もう政府はね、まあ、税金が足らないから、予算が組めないから経済成長は絶対必要だということをおっしゃいますけど、それはよくわかりますけれど、まあ、しかし、まあ、皆さんというか全体的に見るとね、経済成長と言われてもあんまりね、経営者は、まあ、それぞれ業績上げなくちゃいけないから経済成長欲しいんですけど、まあ、一般の方にしてみると、もう経済成長は空気が汚れたり水が汚れたり、なんか沈黙あたりが大変な経済成長すると、向こうからね、酸性雨が来たり、こう温暖化現象といろいろなものが起こっているので、まあ、まだまだこの地球全体では経済成長を望んでおる人たちが圧倒的に多いものですから、これはまあ否応なしに技術というものですね、そういうものが、技術というのもむしろ技術も結構あるんでしょうけど、その投資をしなくちゃいかんですね、この汚染化に対して浄化対策というものを、大きな投資がいるわけですけど、これもなかなか後進国ではお金も急には揃うわけじゃないですし、そういうものはですね、どうしても後回しになっちゃう。当然これはですね、先進国からですね、そういう石油のですね、エネルギーをやっぱりこう減らしていかないといけないと、いうことなんですが、それには関心をですね、物から心へ移さなきゃいけないと、だから経済成長から貯蓄成長、経済お金を貯めるよりも貯蓄を貯めましょうと、そういうまあことに変わっていかなきゃならないですね。でまあお金の方は、まあ実際物になりまして、まあ物があれば、まあ、それぞれ衣食住が足りてですね、だから生活なきゃいけないと、それいいんですけど、それ以上余りますと、まあ、銀行とかね、まあ、貯金ということになりますし、まあ、それから私がやってます、まあ、会社に投資をして、会社に活動してもらうと、そういう会社にエネルギーを送るということになっていくわけなんですけれど、まあ、これもですね、もうあんまり、増えましても、どうかいなと、どうも資本も増えすぎて、ちょっとよからぬ暴れ方をしているんで、最近ちょっとね、ファンドが上京して金を集めて返さないとか、そういうのがですね、犯罪として取り上げられてきましたけれど、なんか何百億なんて大きな単位でね、そういう詐欺的な犯罪が起こるということは、やはりその根っこにたくさんの金余り現象というのがありましてね、それともう一つは徳がやはり薄くなっちゃって、でそういうことを企画する人が どんどん増えちゃってるというか、増えまして、特に能力のある人、あれ能力がなかったらできませんのでね、大変能力のある人が徳を失うということは非常に怖いわけでして、やはりここで、もっと徳の価値というものを上げなくちゃいけない。じゃあその貯徳ということはどういうことかと申しますと、先ほど申しましたように、お金はまあ銀行なり投資なり人に預けることによってですね、活動してもらうことができると。徳というのはやはりその何ですね、感謝の心を人様に預けるわけですね。何かいいことしてあげます。そうすると相手は感謝してくれますね。でまあそれがすぐ返してしまうまでは感謝が残っておりますね。で、まあ、たくさんの方の心に感謝の心を貯蓄しておきますと、そうすると自分が何かしたいなっていうふうにこう集まっていただけるとか協力していただけますですね。でこれはお金よりももっと便利ないいものでして、お金ではなかなかねできないことでも貯蓄の力っていうのはねもっともっとできますね。まあもちろん物ということになると弱いんでしょうけど、しかし皆さんの心が集まってくるということになりますと、お金の力はなくてですね、所得の力というのはやっぱり皆さんの心が集まってきて、で心はやっぱり創造のやはり根本ですから、そこでですねまた素晴らしい創造ができる。でそれは物ではなくて非常に幸せというかね、今まで幸せというのは物が不足している時には物を充足することが幸せであったわけなんですが、物が充足しましたら心はやはり次の目標を戻りますので、ですからこれからやはり徳というのが幸せの目標になるのではなかろうかと。まあその他のこともちょっと思いつきませんので、まあ徳だろうとそれ以外のこと皆さんの中にありますかね、でこの、いや芸術があるよとかね、文化があるよということなんですけど、実はそういうものもやはり徳というものが生み出してくると。この例えば日本のこのですね、神社仏閣の立派なものはまさに芸術作品みたいなところがあるわけなんですがね、でそういうものをこう作り上げるというのはやはり徳の力だろうと。でそこにそのアーティストがたくさんね、その徳の力によってまた職を得ることができて、で素晴らしいその美の探求というものが、まあ日光東照宮なんか見てもそういうことなんですけど、まあすごいたくさんのアーティストがですね参加して、でそのアーティストはみんなそれぞれ喜んで作ったわけですね。自分の技が、ね、みんなに見てもらえる、こんな嬉しいことはないということでですね、作られたわけなんですけれど、まあやはりこうそういう文化というものもですね、まず徳を土台にしなくちゃいけないなと。これからはやはり徳がこの根になければ社会は、次の社会というのは成立しないんじゃないだろうかと。特にこの自由というものはやっぱり自己規律がなければ存在できないものですね。これ人に迷惑をかけますとどうしても法律によってですねその自由を束縛しなくちゃいけないの でどんどんどんどんこの勝手なことを人を傷つけることをなさる方が増えますとね、どんどんどんどん法の網を張り巡らして、それでもうそういうものを監視するというまた大きな権力というものが必要としてくるわけですね。でもだんだんえらい窮屈な息苦しい世の中だなということになりますので、これはどうしても一人一人の中に徳という自己規律というものがないと、この実は自由というものがありえないと。で特にこれから開かれるこのネット社会というのはね、この自由というものがなくてはこのネット社会はありえないと。ですから私はね、このインターネットという言葉を真心ルートという名前をつけたんです真心ルート、真心でないものは通るべからずと こういうことにしていかないと、このインターネットで詐欺やったり、あの人を傷つけたり、悪口を言ったりね、で、自分はどっかで隠れててね、それで言いたいことを、その人を傷つけて面白がってるという、そういう愉快犯がたくさん作っちゃったら、やっぱこのネットの社会はね、また法律でガチガチにしないと、やらないとね、免許がないから、免許、それ打てないとかね、まあ自動車はそうなんですけどね、やはりこう、信号無視とかなんとかやりますと、免許取られますからね。そういうことで、この中で悪口やった人はみんなこう、なんだから、まず持って免許がいるんだ、免許がなかったら、ネット社会に発表できないよと。まあ、そんな風にあまりガチガチしていくのは、どうもね、得策じゃないから、もうこれはやっぱり、得、自己規律、得という自己規律があって、それで、作られるべきだろうと。で、その得というものですね、その根っこというもの、根っこみたいなものですね。まあ、これは孔子なんかも、いろいろ仁だとか礼だとか義だとか、忠だとか、いろんなことを、まあ、たくさんおっしゃっていますんで、まあ、その中で本当にこの、こういうことはやっぱり、しっかり、心の根として養ってもらいたいなというのをですね、著作問答という方式で、問答してみようと。で、問答というのはですね、一つの題がありまして、で、題について考えてくださいと。考えたら、真心で発信してくださいと。で、発信したことは真心で受けますので、決して全部正解なんですと、否定なんかしませんと。そういう一つの土台が問答軸にございまして、それで何か言ったら否定されちゃうね、もう後続かないからね。だから何を言っても全部正解です。この世の中に不正解なものがあるもんですから。学校はね、今までの教育はマニュアル教育だから、正解は一つしかなくて、あとみんな不正解だっていう世界ですけど、今度誠に180度転換しましてね、それで全部正解よって、この世の中にねえ、存在価値のないものは存在してないんだと。こういう考え方で、全て正解なんだよっていう、まあ、そこからですね、まず問答、真心で走ってくださいよと。その横島なね、考え方でね、人を傷つけるようなこと、また自分さえよければいいという、まあ、ようなことがね、問答に、この問答法の中ではいけませんよと。やはり全て感謝の心で受け止めたらどうと、肯定の心で受け止めたらどう、それから愛の心で発したらどう、発言したらどう、ね、で、いかに愛を発言しながら磨いてくださいよと。言葉でまず磨かないと愛も分かんないでしょうと、ね、それから受ける方もね、全てを感謝しないと感謝力っていうものが身につかないでしょうと。あれいや、これいや、これいやってなこと言ってたらね、拒食症みたいになってしまいますね。だから、すべてね、愛で受け止める、感謝で受け止める心を作りましょうよと。こういう、まあ、ことでございまして。まあ、第1回はですね、まあ、私も考えながら、問答、題を提出しておりましたんで、初めからきちんとしたスケジュールが入ってなくて、まあ、とにかくいいものはグッドタイミングで来るだろうと、無理なく無駄なく美しく無理なく無駄なく美しく、ね、それから天とワクワクありがとう、この心でやっていけば、すべてジャストインタイムで物事は起こってくる、これを信じようということでやっておりますと、まさにほとんどの努力みたいなものは何もなくてね、何も努力はありません。全てこの喜びの中で想像はされるものなんですね。無理がないんですから、無理なく無駄なく美しくとくるからね。で、道理でなるほど当たり前、まあそれもあるんですけどね、これは絶対うまくいくという話なんですけど、道理でなるほど当たり前かどうかということをちょっとチェックしながらやりますと、 これはまず来ますよね。道理っていうのは成功する道なんですから、道の理由がちゃんとあるわけですからね。なるほどっていうのは、なるは成功ですからね、ほどはまあその過程なんですけど、その成功するのは当たり前ですね。まあ今言って当たり前でしたけど、当たり前っていうのは当たる前ですから、これ当たりますよねだから道理でなるほど当たり前っていうのは成功が当然やってくるわけでして、それからそれを無理なく無駄なく美しくっていうんですから、誰も気づけませんね、無理がないから。無理すると誰か痛い目にしますね。ここどけとかやってやりますと、どかんな人はやっぱりね、迷惑しますね。だからそういう無理なくで無駄がないということですね。無駄なエネルギーは使わないということで、無駄がない、まあ、まさに正真、徹底した正真無駄がない。やっぱり美しくなきゃいけないからものですから、美しいかどうかということをやっぱチェックしなきゃいけませんね。美しいだろうか、真心で見て美しい目標かどうか、これは美というのは私はやはり真心が定める目標と思いますけど、その目標を進むこの童貞に幸せ感、喜びっていうものがいっぱいあると。で、目標を達成してみたら、まあ、そろそろやったという感じはあるんでしょうけど、まあ、実際この、道徳の世界ではね、達成感というのは勝利感みたいなものにありますんで、まあまあ、よかったなというような感じで、そんなに死に物狂いで戦ってね、やっと勝ったわっていう、そういう競いの、話とは違いますんでね。この今まではこの競いの社会でしたね。ですから今教育も、まあ、競いというものを原点にしてやっています。これは、まあ、まさに工業社会においてはですね、やはり、ちゃんと規制された競いというものがパワーが出ますんでね、大変有効なわけですね。人間から競うというパワーが出るようにやってるんですね。生存競争というのはやはりパワーが出るんですね。ですから、まあ、そのパワーでもって現在の豊かな社会を構築したわけなんです。もうぼつぼつ変わってるんです。今は調和の社会に変わってるんですね。で、これはね、まあ私は日時まで言いますとね、はっきりしたのが1990年3月15日だと思っています。これはどういうことかと申しますとね、1990年のお正月が実はもう土地の価格も株の価格も全ての価格がね一番高かったと。で、これは競い合って買ったから高いんだってね、競いの産物として価格が資産価値が暴騰したと。で、それから下がりました、春になって。で、まあ2月彼岸ぐらいまで下がって、で、これからまたなんですね、節分に向けて上がろうとしたと。で、前の高値を抜くんであればまだ競いのエネルギーは健全だということが、まあ、証明されるわけなんですけれど、その前の高値が抜けずに3月15日という時点で右肩の方へ下がってきたと。でもそれから今日至るまで、その時に例えば株で言いますと、つけた3万9000円ぐらいのダウはですね、もう抜けない、ね、これは競いのエネルギーがスイッチが切れたんやと私は思うんですね。電源が切れた。ただこの振り子の原理で燃えてますんで、世の中ってのは急に右行けたり左行けたりする大きなものですからね、大きな力ですからね、行けるもんじゃありませんので、電源が切れただけなんで、やっぱりこうそういう競いのエネルギーはその後も持ち続けるわけですね。でもこれは電源が切れてるんですからだんだんこう弱くなるんですね。で、その代わりにスイッチが入ったんですね。何に入ったかったら調和に入ったんです。まあ愛と言ってもいいですけどね、調和すると、全てのバランスを取っていこうというね、調和の方にエネルギーが入りまして、それでまあそれ現在まさにこの世界の企業がですね、もう調和に向かってやってますね。これ M&A なんていうのは私は調和のシンボルみたいに思いますし、それから政治の面では今の6カ国協議ですね、これまさにかっての冷戦時代にはですね、もう厳しく対立してた ベースはですね、これが同じ目標に向かって、目標に向かってテーブルを、座ってるんですね。米ソ中、ね、まあ日本と韓国はまあ今まだ政治的には、世界の政治的にはあまり発言力ありませんのでね、なんですけど、そういうね、六カ国協議なんていうのは、まあ、まさに昭和の、世界で、もう戦争をして、勝っての帝国主義みたいなもので、競争で勝ったやつが一番天下取れるんだという、そういう考え方、それからそれは前は一番最初帝国主義というか軍事力でやったわけですけど、それからまあ戦後は経済力でやろうよということで、まあ経済力を強めましたと、こういう形で、まあ、もちろんそういう現実はあるんですかね。しかしそれももう M&A でね、例えばベンツとプライスラーとくっついてみたりこれびっくりしますよね。そういう、まあことがどんどん起こりまして、今調和に向かって経済が進んでおる、まあ、どんどんこのエネルギーはもう後戻りしない、高くなるから行くところまで行くんじゃないかと、まあ、こう思ってますね。ですからそれがまた個人個人の考え方でも、まあ、競って行くんだと、まあ、例えば優秀な学校に入って優秀な会社に入って、またその会社に入ったらまたトップ目指して頑張るんだと、それが人生の目標なんだと、こういうその考え方がですね主流なわけなんですけど、だんだんそうじゃないよと、やっぱり自分で自立して、そして共存するというか共栄するというかね、自立共栄というね、共存という、そういうやっぱり原理のもとで、それには徳というものが根にないとそういうものは存在しませんの で、でやっぱり現在は貯蓄の時代やなとこう思うわけです。まあ大体ね、またこの私は80年説なんていうのはね面白いなと思ってるんですけどね、この現在はまあ紅葉の時期と申しますかね、この秋の終わりの時期なんです、だとまあ私は思ってるんですね。それでまあ分かりやすいもんですから、まあ、勝手にそういうことに年数を決めてるんですけど、2010年からは日本は冬の季節に入るわと。で冬の季節って、まあ、学びの季節ですね、まあ、ちょうど人生でいうと20ぐらいまでは冬の季節ですね、それから40ぐらいまでは青春の季節、それから56年ですか、いや10、20は冬、20、30は春ですね、青春ですね、それから40、50が初夏、夏の時期ですね、初夏と言いますけどね、夏の時期、そしてあとね60以上はですね、白秋という言葉がありますけど、白い秋と言いますけどね、秋の時期で、これはもう一番豊かな取り入れの取り入れて、それをまたみんなに種を配るんですけど、一番豊かな、でまあ現在の時期は日本一番豊かな時期でして、今まで先月ですね、こう春を迎え、昭和25年に春を迎えてると思うんですけど、で25年から80年経ちますと2010年ですが、まさに20年、25年までは日本は大変な厳しい冬の時期で、まああれほど厳しい時期はないと思いますけど、あれはもう変化嫌だ変化嫌だって我慢に我慢を重ねて絶対勝つんだってやってきましたんでね、変化を拒むとどしゃっとくるんですね。だから変化を受け入れてこうですね、なだらかに受け入れると、そうするとそんなね急激に今日と明日と全く違うと、何百万も持った軍隊が一日で消えちゃったとすごいたくさんの官の働いて配給制度がなんか全部これやってましたからね、そういう官のシステムがあっという間になくなっちゃったこんなすごい話はないと思いますけど、海兵たちでもあっという間に、もう、500分ですとかね、すぐに1000分の1になっちゃったと、こんなふうな大激流を短期間に したんですけれど、まあ、そんなことはね、改革改革でも早くから言ってますんで、ないと思いますけど、改革をどこまでも嫌だ嫌だって言ってますと、まあ、やっぱりちゃんと四季が来ますんで、冬は冬が来るんですね。春は春が来て、その時は夏が来ると秋が来るという、まあ、これ自然の流れがあるわけなんですから、これは止めるに止められない。だからやっぱりもうこれからは春にめがけて貯蓄をすべきだと。春からは徳の芽をいっぱい出して、それで夏が来たらもう徳を大繁盛させて徳の芽を結んでね、で今度は秋が来たら、まあ、徳をですね、徳の種をいっぱいまた加えて、まあ日本が最高の、徳の国になればいいなということですね。だから次の時代を選ぶのは実は今生きているというか、今責任を持っている人がどういう世の中を望むかということで決まると思うんですね。ですからまあそういうことは政府に任せておけばいいわって、本当に任せておいて大丈夫なのって聞くと、いやどうも怪しいねって話になるんでね、そこでやっぱり自分の責任として子孫にどんな世の中を残してあげたいのか、かわいい子供、かわいい孫その子たちが住む社会というのは、今我々が実は用意する責任があるんだと、ね、まあ、私のちょっと前の世代は戦争で大変な目に遭いましたけど、それはその前の世代が帝国主義というのが世界のエネルギーですから、なかなかね、せき止めるということは大変だったと思いますけど、帝国主義に攻められて自分が帝国主義に変身してしまいましたね。それでまあ外国の人様に迷惑をかけたというようなことを残しましたんで、そのお返しがドカッときまして、それで私のまあね10年ほど前の先輩はもう何百万も戦いで死んでますね、からまたたくさんの資材が財産が廃になってますね、戦災とそういうのでね、日本は全く貧乏すからかになってしまいましたけれど、まあこれはやっぱり前の世代別に責任追及するわけじゃないけれど、もうちょっと考えてもらったらなと、いうことなんですね。もうちょっと得に考え、得を本当の意味で考えてもらったら、あんな大戦争は避けれたんと違う、得の教育を、本当の得の教育というものをもっと広くですね、日本人だけ受けりゃいいというんじゃなくて、いや地球の人がみんな言わなきゃいかんよと、こういうところまで広げておいてくれたら、その戦争が起こらなかったんじゃないだろうと。日本人がこれうまくいったら日本人は世界を制覇してねえ頂点に立てるよみたいな、そんな夢が私の子供の頃、ありましてね、発行理由と私が子供の小学校の時に習ったことは、お前たちはね東洋の日本は名手になるんだから、リーダーなんだから、ちゃんと東洋の人たちをリードするだけの力をつけなくちゃいけないなんで、先生から習いましたけどね、そういう考えはやっぱりちょっと不遜ですしね、そんな支配して習うなんてことはやっぱりいけませんね、まあそんなことで解くということが大体お分かりになったと思いますけれど、まあ解くという字はね、この行人弁、これはまあ人間が人生みたいなもんですね、行くという意味があると思います。人がこう上に帽子かぶってるんでしょうね旅するんですね。それからこの徳という字はね、直という字のね、この目がねちょっと横曲がったんですね、ちゃんと自分にはそう出てました目が横曲がった、まっすぐな心で人生を歩んでいく、これが徳という字の 意味なわけです。でこのまっすぐな心というのは一体、まあ どっかこう、道しるべがなかったらどこにまっすぐか分かんない。でそれが私はまあ天だと思うんですね。この道徳というものをですね考え出したのは孔子さんですからね。孔子さんは天とおっしゃるから、まあ天というのは全てということでありましてね、我々の創造主を含めた愛しげるもの、またこれは古物とするものを含めてですね全て、そういうこのことで、そのこの世の中をこの運行しておる、ね、大きく言えばこの地球を、地球はこれ時速何千キロとかで回転してるとかまた太陽の周りを何千キロかでスピードでこう走ってるんだとか、こういうようなことがですね、整然と行われてますね。で小さくは私どもの体の中にこの遺伝子というのが囲まれてるということが最近の科学で分かりまして、まあ4つのタンパク質で何かものすごい情報量が囲まれてると。でそれが自由自在に情報がね使えるように、非常に使い勝手のいいような形でね、その情報が囲まれてる。だからこう手を振りたいと思ったら自然に手が振れるとかねおしゃべりしたいと思ったらこう 口と舌でこうパパッとこううまいこと発音になるとか。できるとかね、こういうのはどうも遺伝子の働きでして、またこの遺伝子はそうやって教育することによって成長するようなところもございましてね、まあ決まった形じゃなくて成長していくというような遺伝子、まあ、これはですね整然としておるから、やっぱりこの遺伝子を研究した村上先生だったかな、方がね、読みましたら書いてありましたけど、サムスイングブレードって彼は言うんですけれど、やっぱ偉大なる何者かがそういう存在を抜きにして考えられないと。科学も突き詰めていくとやっぱりその創造主にぶつかってしまうとこういうことなんですけど、まあ孔子さんは3000年前にそういうことを天ということを気づきになりましたね。でまたそれを天が自分の真心という形で入っていくということにも、お釈迦さんもそういう長年の、ね、修行の中から、まあ、天というものを、これは仏という形で表現は違いますけれどお気づきになりですね、でまた自分の中にそういうマンホールというものが存在している、天の分身が存在しているということにお気づきになるんですね、まあ、これは全ての宗教家、偉大な宗教家みんなそれで修行なさって、大変な修行の中でやっとそのマンホロに出会ったと。だからこんな苦労して出会ったマンホロだから、これはマンホロと行けなくちゃいけないという決心をなさって、まあいろんな宗教が成立してきたんだと思いますけれど、実は私どもこう豊かな社会におりましてね、当時その非常にその食べるものもなかなか乏しいというような時ですね、着るものも乏しい、住むところもなかなかないという時には、真心と出会うのはえらい難しかったんやなと、その何年も変わってますね。お釈迦さん7年、洞窟の中に入ってみて、もう痩せて、骨皮で出てみて、スジャラさんに助けてもらったという話がありますしね、だるまさんは9年間座り続けてやっと、真心に出会って、真心と一緒に生きることが一番人間の幸せなんだということにお気づきになったと、こういうまあ記録がありますけれど、7年も9年も変わるのと。でまた千日行とかなんとかでアラ行なんか話聞きますと、何そんなにあんた死に物狂いの行しなくちゃマグロと出会えないの、やってもなかなかそれがマグロと出会えるかどうかね、だって千日行やるだけがもうそれほどやれるかやれるか大変なんだと、やれる人は珍しいんだと。でまあね、そうやってやっとマンホールに出会えるんだよということで やっておられるんでしょうけどね、まあお遍路さんなんかでも 四国をこう歩かれて、なんとか孫に出会いたいんじゃなかろうかと、まあ、勝手に思うんですよね。その真心というのはね、私はね、今簡単に出会えるんですね。で、簡単に出会えることを見つけた人は、まあ、なんですね、800年ぐらい前のね、法然さんだと思うんですね。法然親鸞の南蛮陀仏の系統ですけどね。いや、もっとそういうことはっきり前から分かってるのは、その法然さんが読んだ阿弥陀経を作った人、これは天人菩薩かどうか知りませんけど、まあ優秀大臣とかね、インドに出てまいりましてね、それでこの龍樹大使ですね、龍樹大使世に入れて難易二つの道を解きというお経がありますね。でそこにその真心に出会うためのいわゆる難道というもの、非常に厳しい修行の修行によってやっと真心に出会えるという道と、それで移動と申しまして簡単に真心に出会える道があるよと、これが難易二つの道を解くということなんですけれどね。でもう一つはこの阿弥陀経がまあ提唱したように、この南無阿弥陀仏を唱えればそれだけで真心に出会えるよと、死んでから真心と一緒になれるよと、生きてる時も真心と生きていけるよと、こういうまあお話なんですね。でまあ確かにそうなんだということで膨大な信者が生まれましたね。これはまあ、応仁の乱のようなああいうちょっと世情不穏の時にですね、どうなんだろうって、明日はどうなんだろうっていう、まあ大衆の中にこれ大きな不安が当然発生しますね。政治がゴラゴラしますんでね。でそこへまあ安心のためにやっぱり不安をこう癒すのは徳しかないんですよね。でそこで徳の話ということで、この南無阿弥陀仏を布教する方、まあこれは親鸞を教祖にして蓮如さんという方がお出になってね、それでそこからそこからも来てるんですね。孔というのがね、その蓮如が孔を作ったんです。でこの孔というのはこの遊びに伊勢孔とかね、富士孔とかって昔はみんな孔って、まあ、お金をね調達するのをみんな孔で調達したもんですから、孔という言葉は非常にこの範囲が広いんですけれど、まあ、しかしこの孔というのはまず信頼というものが根っこになりましてね、で信頼がなかったらこうなりたくないわけで、まあそういうことでね、信頼の上になかったらこうというのは大変大きな幸せを生んでいくわけですね。お金のない人がお金が借りてたりね、また余ってる人は金利がもらえたりね、または遊びに行く時にね、お金がなくてもこうに参加しておれば金利を払えばお伊勢さんでも富士山でも道路で旅を楽しむことができると、まあこういう大変ありがたい話でして、まあ言葉が構えられて言葉が固定されて言葉の構造体みたいなね、まさに理念のような顔してますけどね、こうというのはね、まあそういうねことで、その南無阿弥陀仏を唱えれば真心に出会えるよ、確かに出会えたもんだから大繁盛したと、で安心したという、まあ、実践が過去においてありました。でその南無阿弥陀仏というのはね、これはインドのサンスクリット語ですね。で当時はインドというのはカラーというのもまあ尊敬されとったんでしょうけどね、文字からなんかみんな入ってきましたからね、カラーというのは実は中国のことなんですね。で中国のヒマラヤ山脈を越えた向こうにあるんだよ、でそれはまさに天竺だよっていう天の元がインドだよみたいな話がありましてね、でそこからのありがたい言葉として南無阿弥陀仏だよとこう伝わってきたんですね。でこれありがたいって言っても南無阿弥陀仏だらけになったんですね。ところが今南無阿弥陀仏を唱える人がほとんどありませんね。お坊さんくらいしかなくなっちゃった。私のおばあちゃんはもう常に暇さえあれば南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏ってつぶやいておりましたけどね。でその南無阿弥陀仏じゃあ何よっていうことなんですが、これが全てに対する感謝なんですね。全てです。 誰に対する感謝でもないんで、もう全てに対する感謝。じゃあ全てに対して感謝を捧げれば何万ダウスだなっていうことになりますんで、で私はそこでありがとう100万遍行というものを提案したわけですね。このありがとうという言葉が実は感謝の言葉ですね。でありがとうをありがとうありがとうありがとうって言うと、もう誰に感謝してるかわけわかりませんので、まあ全てに感謝してるということになります。でまあおばあちゃんが何万ダウス何万ダウスやってたように、私はありがとうありがとうありがとうということをやったらどうだろう。もちろんそういうありがとう100万遍やるとね、人の病気は治せるよなんて、まあそういうね、確かか不確かかわかりませんけど、確認はしてませんけど、そういう情報が入ったりしてましてね。それでまあ、ありがとうありがとうっていうのを言ってみると、どうやろうって、やっぱり1日40分ぐらいといえば、あると40分っていうのはね、車を往復する時間も40分以上かかりますんで、往復時間でも30分ぐらいがかかるし、あと10分間ね、お風呂の中で仏壇の前でも朝日を浴びても、その時その時で時間がある時に、この時はありがとうと言えば、あと10分間はなんとかなると。それで1年間に100万回のありがとうができる。そうすると自分の心がこう全てに感謝する心というものが、やっぱり習慣が力なんですね。やっぱり自分の心を作るということは、心をですね習慣化することによってでなければ、この心っていうのはもうコロコロコロコロと移ろいますんでね、やっぱり心を定めるということが大事なわけで、それはやっぱ習慣の力よりしょうがないわけで、でいい形のものを習慣にするべきじゃないですね。それでありがとう100万遍行というのを提案しました。それがこう1年経ちまして300何件目でしたか。で今現在1年、3ヶ月ぐらいのところなんですけど、3ヶ月ですか、500名が少し切れる程度まで、ありがとう100万遍やる、もうやりますというその誓いですね。これはもう誓いだけで入れるんです。そうしますと、まあ別に大したメリットもないですが、私が時々そのありがとうのメールを送ったり、ありがとうのホームページがありまして、でそのホームページに、まあいいありがとうの奇跡が起こった時には報告をしてみんなに発表してあげなさいよみたいなことでね。本当はこれもね、やっぱこう作ってね、ありがとう先生作ってね、少し有料にしてね、やると全国に広がると思いますね。まだ今ちょっと手が回りませんのでなんですけど、まあ実はこの文蔵公もね、年にありがとう公があるんです。このありがとうを唱え続けることによって、実は私の心が変わってきたんですね。変わってくるとね、やっぱりやることが変わってきます。で今までちょっとも見なかったことがやりたくなるんですね。そういうことってね、このありがとうというものですね。それから私の心は結構変わったなと思うのはね、これを書きます。この歴史人物百尊というのは、まあ、家おこしのために作ろうということで家宝を作りましたんで、その家宝を、PR と申しますか、家宝の精神というのを書かなくちゃいけないということで、それでこの歴史の人物一人一人ですね、あなたはどうしてそんなに成功なさったんですかという、まあ基本的にはそういう質問なんですがね、どうされたの、何考えたの、何考えたからそうなったのというような質問ですね。それから本当にあなたのおかげだよね、今現在こうしておるのは、この部分はあなたのまさにおかげなんですよという感謝、それからあなたはすごいことと、まあ、これ変だ、私もその方向に沿って生きてまいりますというお誓いですね。でこれを感謝とお誓いをこれに書いたわけなんです。その人の業績とかその人の考え方を想像して書いて、でその上に私が最後にその人に対する感謝 ね、我々の先祖様に対する感謝ですから、偉大な先祖なんですからね。で、先祖様に対する感謝、それから先祖様に対するお誓い、このね、感謝とお誓いの力は強いですね。これでね、よし、一皮むけました病気も結構一皮むいてくれますけどね病気も大病2回ほどしまして、それはみんなやっぱり意味があって、私が生まれ変わるためにですね、物の考え方ですね、しがらみやなんかを取るためにやっぱ病気したんだなと。それでこういうものを書いて、やっぱり新しい方向づけをするためにこういうものを書かされたんだな、で書いてやっぱり一皮むけました。で、ありがとう方もで、ありがとうを やり始めてからこれ書きました。ありがとう、ありがとう100万遍の中でこの本が生まれました。だからこれはまさにありがとうの奇跡から生まれた本なんです。これ私の方から言いますとね、どうして僕が物を書けるのって書いたことはありませんのでね、それが物語に書けると、どういうもんか書けるということですね。で、またどういうもんかこういうものを書きまして、大和心を美しかれてこの先祖の叫びがよくわかりましてそれで、まあ純金のメダルでも君を美しかれという金文字を入れてね、プレゼントしておりますけれど、やはり、ね、そういうところをやってましたこと、安倍総理がね、美しい日本恋愛ということを言いますから、いや全く一緒のことやと、俺はまさに美しい日本を作らにゃいかんねと、こんなことでねやります根っこに感謝があるんですね。ありがとうが100万遍行があるんです。で、この感謝はですね、これもやって気がついたことなんですが、実は愛の母なんですね。愛を生む母は感謝なんです。ということは、ありがとういうことは非常に簡単なことなんですね。別に知恵をいりませんわね。口さえ開ければありがとうという発言は簡単にできますわね。そんな能力は皆さん万人が持ってますよね。だけど愛を、この人が今困ってる、じゃあ助けてあげようったって力がなかったら助けられませんよね。で、愛を出すってことは知恵を、知恵でもって助けるか物でもって助けるかね、ありがとう言いなさいってことで助けるまあありがとう言いなさいって助けるのが一番簡単ですから、私なんか助けを求められると、じゃあまあここであんたね何万円あげるからね、何万円であんたなその生き取れる間間には10万回くらいありがとう言えるね、で10万回ありがとう言いなさい、言ってね、じゃあこれ今これだけあげるよ、ね、貸してあげるんじゃない、ただであげるよ、あんたが10万回ありがとう言うとその時世の中が明るくなるからねそれのまあ打診みたいなもんや、こういう形でね条件つけるんですよ。そうするとその人は立ち直れるんですわずかのお金でね、ありがとう感謝というものを分かってくるとね、感謝が出せると愛が集まってくるから、だからみんなが行かせてくれるんですよ。感謝しないとね、法律でやらんことには生きていけませんけどね。だけどありがとうということが言えると、この情の中で生きていけるんですね。理の中では生きていけませんけど、情の中で生きていけるんです。大体人間はまあ93% までは、97% まではね、情の世界で生きてるんですよ。3% は人間ちゃんとしないといけませんけどね、やっぱり情が喜びであり楽しみであり幸せでありね、そういうことですから、まあ、その根本にその感謝というものがあると。感謝の力はすごい、感謝の力は誠にすごいですよ。やってみなはれやった人はみんな分かってますけど、やった人も何いますからね分かってますけど、いや本当に感謝のことを100万遍やってですね、自分を変えるとすごいことが起こりますから、まあ、今度、5月の20日にはね、100万遍やった方がね、このお菓子の城を私が招待しましてね、お菓子の城を食べてやるんですけど、まあ、5月の1日に出勤取りますんでね、何名か今は分かりませんけど、おそらく何百名という方がね、集まってみます。この会合はね、この感謝の心がみんなできた人ですから、100万回やって、だからこれはねものすごく楽しいんだろうと思う。 ね、別に食べ物がそんなになくてもね、何でもね、涙が嬉しくてしょうがないよと。もう心がこう通じ合うということは嬉しいですからね。だからがなくなっておるわけですから、まあもちろんがはあるんですけど、その席ではありがとう言ってるから、みんなが出る必要ないわけですからね。ですからもうそんな、いわゆる物的にね、とかそういうもので能力的にこの地位が決められたこととか、そんなこともね、何にもなしで、ただ本当にありがとうの心がですね、いろいろこの出会って、そこにもすごい喜びが生まれるだろうということを期待しておりますけど、これもまさに日本茶道と誰もやってないそういうことですね。まあこの所得問答項もですね、今まで説明しましたようにね、非常に今までの教育とは違うんですね。題を出して考えてくださいと、真心で発言してくださいと、真心で全てをどんなものをみんな正解だと、とにかく受け止めましょうよと、で真心でまたその方にまたメッセージを送ってあげましょうよと、そこに必ず感謝が返ってくるから、感謝が返ってくれば損じゃありませんよと、楽しいよと、ね、これ昔はね、実はね、お金が なかったんですよね。昔はね、お金があるのはまだね、太閤秀吉の頃からですね、庶民はもっともっと先まで、明治頃までお金なんてなかったですよ。それでね、それでみんなすごく明るい顔して幸せで生きてたんですよ。本当に今よりうんといい顔ですよ。私が田舎で体験した皆さんに出会った顔は本当にいい顔ばっかりですわ。今あんないい顔に出会うのなかなかね、ないですよ。本当に幸せだったんですよ、ものはないけれど。それどういうことかと申しますとね、例えばキュウリを作ったと、自分で食べられないからみんなに持って歩くね、ほんとみんながありがとうありがとうで、あんたのところの畑で取れるキュウリはいつもいただけておいしいねとか言ってね、褒めてくれて、感謝が返ってくると、ありがとうが返ってくると、だからもう ありがとうが返ってくるから嬉しくなって、もうあっちこっちも全部配ってしまうと。そうしますと、今度ナスビを取ったところからナスビが返ってくると、いやあんたのところ畑で取れたナスビはおいしいねと、なんて色もいいんだろうと、本当に嬉しいよということでね、感謝すると。本当、ナスビ配ってる方もえらい元気になって、一生懸命ナスビを配る。魚を取った人は魚を配る。ね。一人で食べきれませんのでね。そこにね、こう、なんですね、感謝が発生し、感謝が発生するから、愛が元気になると。こういう構図がありましてね、まさにみんなの顔がいいんですよ。ところが今このお金の世界があまりにも飛び込みすぎましてそれで今の若い方なんか見てますと、何でも割り勘だって言うんですよね。これは私サービス業なんかもやってますから、時々うちのね、カウンターの人がお勘定は一人一人様ですかなんて聞きますからね。ああ、なんだみんな今割り勘の世界だと。そこには一緒にせっかくお付き合ったにかかわらず、別れるときに開花しないしよと別にありがとう何もありませんがね。でこれはやはりこの金銭の大きな流通、便利がいいけれど、非常に大きなね、幸せという、幸せ感というものをね、我々は提供しちゃってるんだなっていう、便利さに幸せを提供してるんやと。でそれ両方やればいいんじゃないのということで、これはやっぱありがとう100万遍上というものを盛んにしてですね、両方やれるようにね、していくと。でそれにはね、まあ先立っての雑誌にもそれを取り上げてくれましたけれどね、やはり外食で食事したとかね、まあ、サービスを受けたものを買ったとか、自分の欲しいものを買えるわけですから、取り揃えに巡ったわけですから、そのお金払ったからそれで終わりのではなくて、やはりそこにありがとう言ってあげると、いや本当に私の欲しいものをあんた売ってくれてありがとうと、 ね、コンビニエンスでも、もう非常に便利よく何でも売ってくれますけどね。そこで本当にありがとうを言ってあげると、そうするとやる方はますます嬉しくなって、いろいろ工夫しますわね。またそこにサービス業が反映しますね。で、今日本はサービス業をもっともっと反映させて、もっともっと幸せなものを作りたいわけなんですが、なかなかそのサービス業が思ったようにうまく反映しないと、支援化してコストを下げるということはできてもね、本当にいいサービスが、心のこもったサービスができるのかというと、どうもできないと、ね、私がホテルへこう今日は食事に来たよと言いましたらね、そしたら今日は頑張って2番目に美味しいもの出しますって言って何も遠慮せず1番目の出せよって言ったら、いや1番目の奥さんに構えるからありませんからと、ね、1番目は奥さんに構えませんと、で2番目を提供しますと、こういうね、なかなかうまい話だと思ってね記憶に残ったんですけどね、何も遠慮せずに1番のものを、まあ、出せるマンゴーをね、奥さんに負けずマンゴーを込めたものを出せばや、まあありがたいわけで、そこに奥さんはまあそんなことで、食べるものでも真心が困ると美味しいと、真心が困らないと美味しくないと、やっぱ真心が鍵やと、ありがとう言えるのも真心やと、真心を困らせてはいかんと。ところが今の情報は自我に対して発信してるから、自我というのは体の欲なんです。まあ、そういうことも問答で全部やりますので、皆さん問答塾の中を、まあ、ご覧になっておられる方ばっかりだと思いますけれど、やっぱ自我とは何かという問答もやりましたので、でそこでまあ私の結論ということで、ちゃんと自我の正体というものを書いてありましてね、やはり真心の重木なんだと、うん、真心がこうよりこの発揮できるように、そのために肉体というものがあり、肉体を生かすためにもある自我というものがあるんです。それが情報がこの自我に対して、うん、権利があるよとかなんとかっていう形でね、みんな悪いのはあんたじゃなくてみんな周りが悪いんだよなんて自我が肥大化しちゃうんだと思うんで、それでね曇ってしまうんですよ、その情報によってね、自分がそうだななんてうっかり思われるとね、そうすると真心が世間が見えないんですよね、どうしたらいいかわからなくなっちゃうんですよ、曇っちゃうから。だから真心をそうじゃないどうしても、まあ、それを心を磨くということを言いますけどね、心は磨かないんですよ、常に曇りやすいものなんです。真心っていうのは曲がりやすいものなんです。いつもまっすぐにしとらないかと思うんです、常に注意しとらないかんです。でそれにはありがとうありがとう言っとると一番簡単なんですね。なんかありがとうの声みたいになりました実は著作問答塾というのはね、そういうまさに原点、人間が幸せに生きる原点をフォーカスしよう、根っこを捉えなくて死を抹殺の情報ばっかりが今はびこってる、ね、まあ、先ほどどなたかね、株の話で雑誌読んでると、株の雑誌をたくさん読んでると損しちゃったみたいな話がありましたけどね、そういう死を抹殺の情報をねいくら聞いてもうまくいかないですね。だって根が枯れとってどうして死を抹殺があんた花が咲きますか。根が枯れとって花が咲くわけないでしょ。だから今根っこ情報がいるんですよ。根っこ情報はないんですね。根っこ情報はちょっと痛いんですよね痛いもの売れないなかなか今の商売で中で根っこ情報というのは求めなかったら、本気になって求めなかったらまたサービス一生懸命頑張るんだろうと思いますけど、まあ今はこう物質的な世の中だから、うん、そんなのいいよっていうのが、まあ、こう大多数ね、こう皆さん違います。やっぱ皆さんは戦学者なんだね。戦学者はおかしいぞと、うん、どうしたらいいのか、このまま続くはずないということをここに集まった方はそう思ったから集まってきてるわけで、うん、思わないと何にもお見えになりませんがね。それからまさに皆さんはこのインターネットというものを、うん、お使いになれる。 まさにこれはインターネットというこの道具というものは歴史的に見ましてもね、このちょうど言葉文字ができたみたいなもんでして、文字の発明に立ち会った人は大変感動してね、万葉集なんかも感動の結果ね生まれたんだろうと思いますけどね。そういうその今言葉にね感動する時期に入ったんですね。このインターネットということで言葉がたくさん飛び交って、でその言葉が結構嬉しいと。でも、まあ今から10年も前は地下鉄に乗りますとね、みんな死んだふりしてましたね挨拶するのも嫌だからって言うんでね、通勤電車なんかでこうね大体同じような顔が乗るんでしょうから知ってるんですね多分。いつもどこの駅は誰が乗ってくるぐらいのことは、名前は分からんでも形ぐらい分かりますねまあそういう人にまあ挨拶するのも見るからこう全面つぶって死んだふりしてところが今はですね、何やってるかって言ったら一緒にメールってメールって言うんですよね。でこれはですね、メールが来てるのを読んでる場合は相手の愛を読んでるんですね。で売ってる時はやっぱ愛を売ってると思うんです。まあ違うのもありますけどね、いろんな知識の交流もありますけれど、しかしやっぱりメールっていうのは嬉しいなと思うのは愛が来るから嬉しいんで、でやっぱ愛が来たから感謝して、感謝を送ろうと、まあ感謝を送ったらそれが相手にとって愛になるわけですけど、そういうね愛と感謝が今ものすごく飛び交っている世の中なんですね。これはパソコンでないけど携帯電話の力ですけどね、でまあパソコンでももっと詳しい映像からなんか飛び交うと、まあこういうことになりましたね。まさに歴史的に言いますと、言葉がこの日本の歴史で言いますと1500年ぐらい前に文字を知ったんですね。文字という時空を超える、道具を言葉が知ったんです。でそれによって現在の文明文化というものが発生したんです。そうでなかったら、言葉だけではね非常にまあ家族は仲良くできてもね、なかなか社会と大きくつながるということはありませんし、特にこう過去の知恵なんていうのはもちろん言葉で伝承するということはありますけれど、正確にはなかなか伝えられませんしね。ですからやはりこの言葉が文字を持ったというこの大きな変化ですね、これによって現在の文明文化が生まれてるんやということですね。それでまさに今私たちが生きているこの今の時勢においてですよ、言葉がね光を帯びたんです。ですから今これサンフランシスコでね今私の話を聞いてくださっている方がね、なんか何名お見えなのか知りませんけど集まってお見えになってる、でそこの今奥様にもこのお見えになってこれを用意なさったんですけれどね、まさに私のこの言葉映像というようなものがねその時間を一緒にして瞬時において世界を道具さえつなげば話ができる。でその言葉によってですねいろいろ感動が伝わる、知識が伝わる。やっぱり人間は好奇心っていうのがありますからね、あそうなんだって自分と同感できる言葉が来ると嬉しいよね。そんなことでねすごい世の中に今我々は立ち会ってるんだ、そして戦学者としての責任があるんだと、それ立ち会っちゃった人もねやはりこれからこの素晴らしい道具がね悪い世の中のために使われちゃ困りますわね。だからやっぱりみんな幸せのために、生まれてきたんだという意味付けをしないとね、世の中が真っ暗けになるために生まれてきたんだと。だから悪いことをたくさん取り交わせると真っ暗けになりますしね、やっぱり嬉しい楽しいね喜びの言葉をねたくさんこう響かせますとね、 はい、みんな嬉しくなっちゃいますし、楽しくなっちゃいますし、幸せになっちゃいますね。まあそういうことでね、まあ私は先ほど申しましたように、このインターネットを真心ルートという名前を付けました。真心ルートだから悪いもの立ち入るべからずと、こういう意味を込めましてね、付けました。大体まあそんなことで、時間も来ましたので、私の説明は終わらせたいと思いますが、まあこのなんですね、説明書を一つ読んでください。1回目始まりましてね、こう1回目をあとのアフターフォローをどうするのかという言葉で、まあ、ちょっとしか図で書いてありますんでね、この辺にしてくれと。またこれちょっと昨日考えた、この今までは先生を育てて、先生からまたこうやってっていう考えがあったけど、もうその先生は自然に発生してるんだから、それから人数はかなり多くなっとって、この世界は同じ言葉を発して、で議論は先生とやるんじゃないから、皆さん同士でやってくださいという話だからね。だから先生は門戸のポンと台だけ出して、あとはもう勝手にやってくださいと。で時間が来たら、もうね、日が来たらまた 2問目発しますわと。門戸しとってくださいと。こんな形でやれるんなら、何万人おったってやりますよね。だからそこで、どんどんその中でその門戸を活性化するために、先生が、いや、俺やるよっていう方がね、出てくだされば、余計その門戸が活性化しますんでね。それから私は、そうか、師範というものをね、任命すれば、あと師範やってくださいよと。要するにこの門戸塾の行事役をね、発揮よい、発揮よいって、気を出すように、発揮するようにね、気を出させてくださいよと、発揮役、行事役なんてよっていう、そんなことでね、お願いすれば、うまくいくんじゃないかと。まあ、そんなこと思っております。まあ、一つ、皆さんの、これはお時間も何もあんまり取らせませんのでね、で考えることが非常に意味があることを考えますので、決して無駄になりませんので。そこを考えるということは根本を考えるわけですから、考えずにいろんなことをなさいますと、後からこんなはずじゃなかったということが起こってまいりますのでね、ぜひ一つ根本の徳というものを見つけていただきますように、また身につける機会として門戸塾は大変お役に立つということは第1回目でよく分かりましたので、どうぞ一つ大して頭の方は関心持たなくちゃならんで、まあ少し、おかげが儲かるならここでませんけど、まあ、そこはですね、門戸に参加していただければ、それなりの実りがあると思いますので、お願いいたします。門戸に参加するためにね、やっぱりちょっと関所がいるんだろうということでね、まあ、これ皆さん見てご案内と思いますけれど、私の志っていうのをね、一つ本部の方に提出していただくと、それでもね、そこであまりね、ちょっとね、仲間に入って中をぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってくれるとね、困りますんで、あまりこのなんですね、ちょっと間違った方向に念力の強い人はみんな書きましたんですから、弱い人はいいんだけど、弱い人は洗脳できるからいいけど、強い人がガガガガガガガって、みんな、もうこんなに入ってるの苦手よなんて言われるとね、困るんで、まあ、そこだけを問答の私の志でチェックしたいと思います。まあ、言葉というのは本当に相手の心がよく分かるんですね。文章を読んでると、相手の心がよく分かります。まあ、皆さんこうして聞いていただいたのも、すでに私の心が分かって見えるから、お見えになったんだと思います。それは私の文章によって、私の心が皆さんお見えになったということでございますので、私の心たちを書いていただきますと、まあ、安心して、門戸塾に入っていただきですね。それで、まあ、一つ、みんながこう、門戸塾を盛り上げてですね、それで現在の日本の教育の一番欠陥している部分の道徳というものを目指したいなと、こう思いますんでね、どうか一つよろしくお願いします。ありがとうございました。 それではね、今から車をよ、ちょっとその場内をね、まずせっかくお越しになったんですから見てください。ちょっと場内、それでここは